山中実験室です、今日はですね、スタジオの方にシンガーソングライターの島香織さんをお迎えいたしまして、このシンガーソングライター島香織さんにコンプレッサーがいろいろインタビューをしてみたいなというふうに思うんですけども、ようこそスタジオにお越しいただきましてありがとうございます。
はい、こんにちは、島香織です。
よろしくお願いします。いつも華やかにね、いろんなところで歌手活動を頑張ってらっしゃる島香織さんですけども、
とんでもないです。
今回富山にはいつ来られたんですか？
今回は、おとといかな。
おととい、
はい、
すごいですよね。富山出身、高岡出身で、東京の方を拠点に活動されてるということで、
はい
はい、もう今高岡、富山には月にどれぐらい来てるんですか？
いやー、もうどれぐらいっていうことも、もう答えられないくらいに常に行き来してますね。
はい、すごいですよね。新幹線のパスポートとか持ってるんじゃないですか、個人的に。
いやもうバスですね。
バスで、バスの移動だったら体力的にも大変でしょ。
まあもう爆睡ですよ。
爆睡。でもほら、シンガーソングライターの方だったら、そのバスの移動中なんかも曲作ったりとか、そんなことってあるのかなと思って。
この間、リリースのレコーディングの時は、バス降りてすぐにレコーディングだったんですよ。
ほう、
けどまだ歌詞が全部できてなくて、バスの中で考えながら、携帯持って考えながら降りてスタジオ行って、そのバスの中で考えたやつそのまま歌ったみたいのは。
すげえ、もう環境関係なく、その自分の世界に没頭できるってこと？
割と普段からそんなところは
自己中心なんや。やっぱアーティストっていうのはそういう能力って大事なんですかね。
今どっか行っちゃってたよねみたいなことよく言われますね。
かっこええな。
かっこよくないですけど。
これでシンガーソングライターになって何年でしたっけ？
今16年になります。
16年。
はい、
今おいくつでしたっけ？
今は
まあいいや。16年続けるって、まあそれだけでもすごいけど、一番最初のきっかけって何だったんですか？
一番最初は7歳ぐらいの時の、まあ子供の夢というかね、まあ今ではこんな風にギャーギャー喋ってますけど、もともとは人見知りで引っ込み思案で、正月とかお盆とか親戚集まるじゃないですか、そんな風に連れてかれても、挨拶知られんまって言われても、みたいな、親の陰に隠れるような、
今と全然違うね
子だったんですけど、イコールクラスでも目立たずに、こう暗い
島子ちゃんだったんだ、
島子ちゃんだったんですけども、歌のテストがあって、2年生の時にね、1人ずつ歌うやつ、そしたら全員歌い終わった後に、担任の先生がですね、若狭先生だった
んですね。
若狭先生が、島さんは上手だったから、もう一回みんなの前に出てきて一人で歌ってください。
あー、すっげえいい話で、歌ったどうだった？
そしたらみんながわーって拍手してくれて、その時初めて、あ、私はこの世に生きているって。
うわー、若狭先生もう恩人やん。
そうだから、人に自分を認識してもらえるっていうの
が、それが歌だったんだ、
歌ってないと自分はこの世にいないっていう、子供だから思っちゃったんですよ。
すげえな、その時から。
で
もう歌手になろうと思った。
もう歌手になるんだって7歳の時に決めて、それからずっともう生きてます。
でも親にしてみれば、そんな歌手目指す島子よりもちゃんとお嫁に行って、みたいなところを思ったりとかしませんかね。
最初は中学卒業する時も、高校行かんと東京行きたいんやって言ったけど、それ毎日喧嘩してました。それで中学
さすがにそれ高校は行けと、
高校だけは行ってくれって、高校はもうほとんど先生がもうちょっと来ないと卒業できないよって言いに来るくらい、バイトしては東京オーディション受けに行って、バイトしては東京オーディション受けに行って、
努力繰り返しとんや
いう高校時代、
夢はずっとじゃあ消えずに、
ずっと
で、ようやく高校卒業、
夢っていうか、もう生きていることなんです。だからそこの時点です
ごいね。
本当にね、いつまでやるのとかいう話をよく聞くんだけど、
ならもう高校卒業したら東京行っちゃった、
行っちゃった、そう
パーンと当たり前のように、
親にも3年間行って卒業したんだから、もうね、何も言われないよね、みたいな気持ちもあったし。
でその頃って言ったら、もう自分の曲はいっぱい持ってたんですか？
ないんですよ。
もうカバーというか、
オーディションも全部カバーで、人の歌を歌ってオーディションを受けてたみたいな。歌手じゃないですか、もともと
シンガーソングライターとは違うんだ、
歌手になりたかったんです、その時。
じゃあその何、高校出て歌手目指していって、シンガーソングライターへの境界線みたいな出来事があったってこと？
そうなんです。東京行ったからさらにオーディションが数が増える、
どんどん受けてね、
毎日オーディションを受け
て、毎日受けて落ちてみたいな。
で意外といいとこまで行くんですよ、何時通過まで行くんだけど、 うまいね、でもなんか個性がないねっていう。
うわ切ないな、
うん、なんかどこに行ってもそう言われて、うん、その時東京行って1日8時間カラオケボックスで練習してたんですよ。
何努力、この努力すごいね
だからカラオケボックス行くともうおはようございますって通されるぐらい、
すっげえ努力か
ないよ。今日もどうもみたいな感じで、うん、毎日もう日課になってたんですよね、カラオケ館っていうところ。
だけど違うと、うん、
で
人の歌じゃ違うと、
で個性がないって言われた時に、うん、こんだけ練習してても上手いけどダメって言われるんだったら、うん、あの今までの練習の日々は何だったんだろうっていう。
子供ってから積み上げてきたもん全否定やで、
全否定なんで本当に
めっちゃ挫折やんそれそう。
でもう行き先が分からなくなった時にハッと気づいたのが、自分で歌を作ればそれが個性になるから、
はあ、
もう何も言われないはずだ。
いやそうは言っても歌作れたらピアノ弾かんなんとか、うん、ギター弾かんなんとか楽器とかも必要になってくるわけやろ。
あの自分で作り始めたんですよ、うん、楽器もなく何もなく
楽器なく作る、うん、鼻歌
鼻歌で何にもなく作り始めて、うん、そこで披露するってなるじゃないですか、うん、じゃあ一曲できた、じゃあやろうってなったんだけど、アカペラでやるわけにいかないから、はいはい、なんか楽器やんなきゃって言って、
うん、
あじゃあギターでもやってみようかってところはギターを持ち始めたっていうのが、うんあります。
すごいね、
う
ん、ギターは独学？
独学ですね。
独学であんな上手くなるもんなんや、うん、
だからギターは
歌手の人が上手いって言ったら失礼やけどね。
いやギターはだから、うん、あの皆さんいろいろ持ってらっしゃる方いると思いますよ。
あそうなん、
本当に
そんなもんなんや。
歌うためのギターみたいな、
あ
歌
うために見る人が見たら思う、
そうそうそう、付け加えたギターみたいな感じになっちゃってるから、
へ
え。本当にコンサートの時は本当にプロの方に一緒にやってもらわないとちょっと厳しいものがありますけど、
うん、曲作り始めて音楽はね、うん、鼻歌で作って、そこには歌詞っていうのも必要だけど、はい、
うん、
歌詞っていうやっぱり考える時って一つの自分の伝えたいメッセージとか、うん、こういったのはやっぱ大事だと思うんですけどね。
そうだから初めはもう本当に自分の身近なところばっかりですね。1曲目がお母さんでしたね、タイトル
最初に出てきたんや、
た
あんなに喧嘩しとった
がに、喧嘩しとったがに、
うん、お母さんのどんなことを伝えたかった曲だったんですか。それは
あのね、一人上京したアパートに来た時に、うん、最初お父さんとお母さんでワゴン車に荷物積んでもらって東京来たんです。私は荷物の中に揺られながらで、あの荷物一式置いて、うん、お母さんが出てく時にあんだけ反対してたのに、うん、あのカレンダーの切れ端ですよ、裏に置き手紙やって体だけ気つけられ言って
感動的
書いてあって、
ね、
そしたらもうアパートで私もううわーってそれ見て、うん、もう涙止まらんで、うん、あの一番応援してくれとった人やったがやなっていうのが、それから毎日毎日ファックスで手紙が届くわけです。
当時はね、
うんうん、もうお母さんにとっては初めて子供が外に出ていなくなったっていう、あの兄弟も全然出てなかったんで、あったのもあって、
で作った曲がお母さんの歌、
お母さんの歌で、あの当たり前だったそのうちに帰ると大きな声でおかえりって言ってくれたとか、うん、そんな当たり前のことは歌詞になってるんですけど、なんかいつも心配してくれたとか泣いて叱ってくれたとか、うん、自分を産んでくれてっていうことと、でも今私にできることは何ですかみたいな、それ18の時の歌なんですけど、うんうん、まだそれ歌っても今私にできることは何ですかのまだ疑問のままなんですよね、
うん、答えは出てない、
答えは出ないまま。
そう思ったらやっぱ歌詞ってすごいねそれをしっかり読み込んだり聞き込むと、うん、その時のそのシンガーソングライターの方の思いとかいろんなものが分かるんやもうそっから、そう思ったらもう16年で、
うん、そっから16年
あっという間やね、うん、16年経ってようやく夢が叶って、
はい、
日本中で CD を買ってもらえる、は
い、そう、
そこまでのストーリーもまたシャンチュー実験室また今後聞いていきたいけどもなんかそのでもバックグラウンドを聞くと、はい、この16年目にしてこの CD、うん、改めて全国デビューっていうのはやっぱりすごいことやね。
本当にすごいこと、その時の自分からには考えられないくらいの、うん、ことやと思う。
お父ちゃんとお母ちゃんも喜んでくれたやろ。
喜んどる。
でもあれはね、やっぱり喜ばせるのはお父さんとお母様はもちろんだけど、うん、もうこうなったら全国いろんな方々に喜んでもらえるように、
うん、
さらに頑張らなあかんってことですもんね。
本当にあの歌聞いて元気もらったとか、ね、この番組を聞いて元気になってくださってる方みたいに、うん、私の歌でもほんの一フレーズでもいいんです。たまたまラジオで流れてたあの一フレーズで元気もらったって、そんな風になっていけたら曲が一人歩きしていってくれたらなとは思ってます ね、
で、うん、CD アルバムのタイトルは、
はい、それでも笑顔でいたいから。
なんかもう歴史が全部ここに詰め込まれてるなっていう感じがしますもんね。いや素晴らしいな、はい、本当はねもうちょっと、うん、挫折の時期ってのはまたね一回富山に戻ってきた時期もあって、はい、その後にも聞きたいですけど、それはまた今度聞くことにいたしまして、はい、本日のこの山中実験室にはゲストといたしまして、はい、シンガーソングライターの島香織さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
ということで、はい、メッセージもね、はい、たくさん本当は来てて、うんうん、こんなことやったらどうみたいなテーマもあったんですよ、
ね、やっと企画も届くようになって嬉しいですね。
で読もうかなと思ったんですけど、はいはい、せっかくだから、うん、トラヘータさんから、うん、今回はアーティスト島香織さんにインタビューに挑戦してみてくれっていう指令がありまして、
なんか今までにない切り口で
頑張っていましたけど、どうでしたか今のインタビュー。
いや本当にほじくり出してもらって、いろいろちゃんと辿ろうとしてくださっているの私がそれてこうとしてる時にちゃんと修正して戻してくれてる感がすごい。
一応ねでも課題はね、うん、10分ねって言われたのが11分になったのだけは悔しかったんですよ。最後もうちょっと早く行けばよかったっていう。インタビューって難しいっすよね。
でもインタビュアーがこう泣いちゃダメでしょ、うん
だってちょっとジンとしたもんな。昔ね、はい、サラリーマンの時にテレビ局の方から取材されたことがあって、うん、あれは、まあ、デパートで働いてる時に、うん、頑張ってるデパートマンみたいな取材があって、はいうんうん、あの時バツイチじゃないですか、
はいはいはい、
で子供の話した時に、うん、カメラマンが泣いたんですよ、でそれに実は感動して、うん、もっと仕事でやってる人だと思ってたんですよ、ドライに。なのに、うん、こういうクルーの皆さんって、うん、一人一人に寄り添って、うん、感動しながら一つのものを作るんだってのを思った時に、うん、これやっぱり大事なことだと思うんですよ、うん、感情移入って。だからその時のことを思い出しながら、うん、島香さんの顔見れたら あくびが出て涙が。
なんでよなんか名刺会社の徳光さんを思い出しました。
何じゃそれ、腹の出方とかその辺だけじゃない。
インタビューしながら涙流す、うん、それがもうキャラクターとして成立してるじゃないですか。
そうですよね。まあ、ね、インタビューってなりました。今度は逆のパターンもねいつか試してみるっていうのもいいかもしれませんね。
もし私も泣いちゃうかもしれないけど
泣くエピソードないかなということで山中実験室でした、
はい、ありがとうございました。